聖書を朗読します。はじめに旧約聖書出エジプト記19章3節から6節です。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと、またあなたたちを和紙の翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。もう一箇所、新約聖書エフェソの信徒への手紙1章20節から23節です。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいて、すべてを満たしている方の満ちておられる場です。以上です。
先週の礼拝でも、学びましたけれども、エフェソの信徒への手紙を書いたとされる、使徒パウロは、1章の19節において、一つのことを強調しております。1章の19節。私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力、それがどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。こう言うだけの力の大きさ、力強さを持って神は私たちのうちに働いていてくださること、そのことを私たちがいつも深く心に悟り、その神の御心に信頼して歩むように、そのことをパウロは語るのです。そしてそれに続く一章の二十節に目を向けてみます。その神の力について、それはどういうものか、そのことがそこで語られてまいります。一章の二十節ですね。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられる、あらゆる名の上に置かれました。この神の力は何よりも、イエス・キリストにおいて働いている。そう言われます。その意味するところは、イエス様のご生涯を丁寧に思い起こしていくと、よくわかると思います。イエス・キリストのご生涯、それは一方では確かに病気の人を癒したり、悪霊に苦しむ人を助けたり、その時の奇跡的な力、奇跡的な技を示すことがありました。し しかしそれはそういうご自分の力を見せつけて、私たちをあっと驚かせたり、圧倒したりするためではありませんでした。むしろ聖書が語るんですけれども、そのイエス様の歩みというのは、私たち人間を苦しめているこの世の罪と死の力、罪と死の力を私たちと一緒に、いや私たちに代わってご自分の身に担おうとされる歩みであった、いや実際に担われた歩みであったというのです。そういう観点から見ると、イエス様がなぜお生まれになるときに、普通の人間の家ではなく、また偉大な王の住む宮殿でもなく、人々から見捨てられたような馬小屋にお生まれになったか、分かってまいります。また生涯の最後においても、イエス様は私たちの罪に対する神の裁きと呪いを背負って、貧しく無力な姿になって十字架につけられて死なれた。いわば私たちの目から隠されたような歩みをイエス様はなされた。それが何のためであったか、それこそ私たちの救いのためであったということが見えてくるのです。そしてそのようなイエス・キリストを神は全能の力を持って死者の中から復活させた。そして天のご自分の右の座につかせられた。そう言われるんですね。イエス様は十字架を持って、十字架の死を持っていなくなってしまったわけではないのです。死と滅びの中に捨てられたまま終わってしまったのではない。むしろ神はそのイエス様をこそ復活させて、ご自分の天の右の座に着かせられた。そう言われます。しかもそれは、ここが大事なんですが、しかもそれはイエス様だけの話ではありません。一つのおとぎ話のようにイエス様がそんなすごいことになった、そういう話ではない。そのイエス様において、この私たちもまた死者の中から復活させられた。私たちもまた天の父のもとにすでに引き上げられている。そのことが言われているのです。今日詳しく見ることはできませんが、ルカによる福音書の23章、イエス様の十字架の場面を描いたところを見ますと、イエス様と一緒に二人の犯罪人が十字架につけられておりました。そしてその犯罪人の一人が死を目前にして、不思議なことに心の目が開かれて、イエス様に向かって言うんですね。願ったんです。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。この私を思い出してください。この私のことをあなたの心に刻んでください。それに対してイエス様ははっきりと言われました。あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。いつか遠い将来、どこか天国で、そういう話ではないのです。まさに今日、あなたはこの私と一緒に楽園にいる。それがイエス様の約束です。私たちに対するイエス様の約束です。もちろん、こうしたことが今、この地上の生涯の中で、目に見える形で実現しているわけではありません。むしろ私たちが今目にするのは、今なお罪や悪の力が満ちていること、私たちが、たかも死の力に囲まれているように思われる、そういう現実の姿、 ではないでしょうか。しかし、そのような闇に覆われたようなところに、そう見えるところであっても、大切なのはそこに今、イエス・キリストが共にいてくださるということです。死者の中から復活させられた新しい命を持って、またすべての支配者に勝る全能の力を持って、イエス様は私たちと共に歩んでいてくださる。今の苦しみや悲しみが、すぐに解決することはないかもしれません。しかし、イエス様は、そういう私たちのあらゆる苦しみや痛みを一緒に担われ、そして必ずそれを通して見えてくる神の天の祝福に私たちを導いてくださる。その決定的な約束がここで語られているのです。私たちはそのことを今日も改めて心に留めておきたいのです。そしてもう一つ、今日の聖書の箇所で注目しておきたいことがあります。まあ、それは箇所で申しますと、まあ、22節、23節になります。まあ、そこをもう一度見てみましょう。22節ですね。神はまた、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として、教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいて、すべてを満たしている方の満ちておられる場所です。場です。ここで絶大な働きをなさる神の力と共に教会というものが語られております。神様はご自分の救いの技を進めるにあたってここまで私たちの教会をなくてはならない大切なものとして起こしてくださり、その教会に頭としてキリストを与えてくださった。そう言うのです。まあ、人間の体を考えればすぐにわかります。確かに頭がなければ、体だけでは何もできません。しかし反対に、頭だけがあっても、体がなければ、やはり何もできない。キリスト教も、まあ、ある意味では一つの思想として、立派な教えとして、この歴史の中で大きな意味を持っている、そういう側面があるでしょう。しかし、頭だけでは、私たちが生きているこの世界において、この生活に、私たちの生活の中で、神は何もできないとおっしゃるんですね。それほどに神様は、キリストの体である教会を重んじておられる、大切なものとして作られた。そういうことなんです。キリストにおける神様の絶大な働きをこの世界で受け継いで担っていくように教会が召されたのです。私たち自身を見ればそんな言葉にも値しない、本当に貧しいものとしか私たちは思えないかもしれません。そしてそういう中で私たちは何か諦め気味に自分たちのことを卑下しているところがあるかもしれない。でも神は違うのです。 すべてのものを、すべてのものの上にある頭として、キリストをこの教会に与えてくださった。キリストの体として、神様の仕事をこの世で担うように、神は私たちを尊んでいてくださる。大切にしていてくださる。そういうことです。で、なお23節を見ますと、まあ、教会はキリストの体であり、言った後、こう続くんですね。すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。まあ、このように言われても何か抽象的な話のようにして、よくわからないかもしれません。でも聖書としては、とても不思議なこと、そして素晴らしいことをやはり言っているのです。すべてにおいてすべてを満たしている方、もちろんそれはイエス・キリストのことを指します。今まで見てきましたように、死者の中から復活され、神の右に挙げられた方、そのようにして、この世のあらゆる支配に勝る力を持って、すべてのものを罪から救い出し、完成へと導いておられるイエス・キリスト、それがすべてを満たしている方です。そのようにすべてを満たす方の計り知れない恵みが、この教会に満ちている。キリストがこの教会に満ちておられる、この教会の中に、今集まっている私たちのただ中に、親しく望んでいてくださって、私たちを満たしてくださっている。そこで私たちは、用いられていくのです。生きていくのです。私たち関係の深い宗教改革者のカルバンという人は、このように言っているそうです。私たちが弱い時には、キリストの力を頼めばいい。私たちに恵みが欠けていると思われる時には、必要なものを与えてくださいとお願いすればいい。キリストは、すべてを満たしている方であるから、私たちの欠けをも、私たちの痛みをも、必ず満たすことができる。私たちは、本当にそのキリストを信頼して、必要なものを与えてくださいと、願うことから、始めていくのです。そのようにして、キリストの恵みに満たされていくことを信じて、歩んでいくのです。まあ、しかもこの23節の言葉、まあ、今日詳しくは申せませんけれども、不思議なんですね。キリストが私たちの欠けを満たしてくださるというだけではなくて、キリストもまた私たちを必要としている、そういう意味も持っているそうです。まあ、先ほども申しましたけれども、キリストもご自分の技をなさるのに、私たちを必要としているということなんです。私たちはただもらうだけではない。恵んでもらうだけに集まっているわけじゃないのです。すべてを満たされる方が私たちを必要としているんだと。私たちなしには、その御業を完成させることができないとまで言うほどに、私たちを必要としているという。言うのです。理屈から言えばそんなことはないんです。神様は私たちなどいなくても全てのことができる方。でもその方が私たちなしには何もできないと。私たちを召され、私たちのうちに満ちて、私たちの働きを喜んで待っておられる。用いておられる。そのことが今日の一章のこの終わりに高らかに語られていることに他なりません。私たちは今日もその教会に連なって礼拝を捧げております。この場に満ちておられる方を礼拝しています。ここでこそ改めて私たちはこの神の恵みに 目を開かれたい。そう思います。私たちのなし得るところは、確かに貧しく小さいものです。また、大きなことをしなければいけないというのでもありません。ただ、そういう貧しく小さくされたところにこそ、キリストはおられて、その恵みを満たしてくださると、聖書はいつも語ります。私たちもそのキリストに満たされながら、またキリストに召されているこの務めに、仕えて行きたいのです。私たちが、神に作られて、神に愛されているものとしての命をこの週も生きることができるように、このキリストの恵みを豊かに受け止めて参りましょう。そして使わされたところで、小さなことに、いや小さなところにいらっしゃるキリストにこそ、心と力を尽くして、主の恵みの豊かさを表していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちをあなたの教会に集め、賛美と感謝の礼拝を捧げることが許され、感謝をいたします。私たちはまさに罪に満ちた、破れたものであることを見舞いで思えずにはおれません。しかしその私たちをあなたは心にかけ、罪から救い、さらにはあなたの御業に仕えるものとしてくださいました。どうか満ち溢れるあなたの恵みを私たちに与えてください。また大きな痛み、苦悩を負っている今のこの世界の中にあって、あなたの恵みの豊かさを満たしていくその働きに私たちが用いられていくことができるように顧みてください。これらの言い尽くせない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。